天命というのをこう取り組んでいないと、人間はだんだん腐ってきますね。ささやかでもいいので何か取り組んでいなければ、やっぱりだんだんね、内側からダメになっていきますね。それは。そういった方でも何か、それこそ天と対話しながらね、ささやかでもいいので何かできることをやってると、生命エネルギーが、回転が戻ってくるわけですね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチアウトカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピーチュアル、また、脱お花畑スピーチュアルをテーマに発信しています。もし内容が気に入ったら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回のテーマは、まだ年始の空気が残っていますので、天命についてですね、今日は話していきます。過去のブログを取り上げていますけども、天命は好きなことだけで生きるのではないというですね。これまでも話してきたテーマですけども、また違う角度から話をしてみます。まだ年始ですので、今年1年の目標とか、あるいは抱負とかですね。その先に天命、あるいはその根っこに天命というのがあると思いますけれども、それについてご参考になれば幸いです。では、まず本題に入る前にですね、今年入って、新しいメニューを2つ出しましたので、簡単に紹介だけさせてください。まず、恋愛心理リーディング。恋愛心理リーディングというですね、その人の波動、名前で見るんですが、そうすると、ある程度気持ちが、リーディングができますので、恋愛に関するメニューですね。これはまあずっとやってたことですけども、改めてですね、別で切り出しています。あとは、これも名前に関することですが、生命判断ですね。お名前だけでわかりますね。まさにど真ん中なんですけども。企業名とか、あるいは屋号とかですね、ビジネスネームとか、そういった名前を波動で見るということも、ちょっと今年から新しく切り出してですね、やっていますので、よければ、もしご興味あればですね、ご覧いただければと思います。私のホームページ、マジスピの中にあります。はい。というわけで、過去のブログを映し出してやっていきますが、ほぼ音声ですので、耳だけ傾けていただければ大丈夫です。はい。まず、店名は好きなことではないということですね。これはもう、前から何回か言っていますけども、好きなことだけで生きていくということが、この YouTube ですよね。よく言われましたよね、数年前ね。ところが、ね、今、昨年もニュース出てましたけども、ね、結局、Google のプラットフォームですね。それに依存しているので、広告収入も下がってるし、なかなか好きなことだけで生きていくっていうのは 本当に難しいということが、事実として、だんだん分かりつつありますので、そういった意味でですね、好きなことだけじゃダメですよ、というのは、一般的な認知になりつつあるかなと思います。で、店名ってね、言うと、なんか特別なことをしないといけないとか、あるいは私はちょっと特殊なね、私はなんていうかな、店名と、思われやすいんですよね、仕事が。特殊な仕事なんでね。けど、そういった特殊なことが店名とは限らないということですね。何か人と違うことをしないといけないとか、ね、目立たないといけないとかですね。これは店名とは全く違うということですね。店名って言うけど、じゃあ、店名って何なのかということが、分かっているようで分からないので、何か、企業勤め、サラリーマンとか、パートタイムではなくてですね、なんか独自のスタイルでやっていくということが、この店名だと思われている節がある、ですね。けど、それはあくまで店名ということの一つに過ぎない。ということですね。 で、これは前もどっかで言ったかもしれませんけども、天命というのはですね、天からの命令なんですよ。ね、つまり、お前はこうしなさいと。ね、こういうふうに生きなさいという、天から命じられるわけですよ。ね、で、その天からの命令を拝命するということです。ね、拝命する。ですから、形ではない。あくまで、宇宙エネルギーのことなんですね。で、それを自覚したときに、それは使命となるということですね。天命を自覚したとき、それを何らかのこの日常においてですね、発揮しようとしたとき、まさにこれが文字通り命を使うと書いて使命と呼ぶということですよね。だから、天命と使命はセットになっているわけですけども、まずは、これがなんか、それこそ好きなことだけで生きていくような形ですね。あるいはなんか特別なことをしないといけないという形。これも形ですね。目に見えない次元ですから、天命というのは。だから、目に見える形にとらわれないということが大事ですよ。ね。まあよく言われるんですけどね。私別に林さんみたいななんか、天命みたいな、ないんでとか、普通の専業主婦なんでとか、普通のサラリーマンなんでとかね、言われるけども、これは別に、どんな職業とか立場でも関係なく、まああくまで天命っていうのは、自覚の話ですね。天から、エネルギーを与えられている、その宇宙エネルギーですね。つまりですね、天は私に対して何をせよと言っているのか、今日一日何をせよと言っているのか、ということを自問自答する姿勢ですね。常に天というのと対話をするということですね。ですから、形ではないって言いましたけども、この対話ができているのであれば、たとえ普通のね、一般的な仕事をやっていようとも、その人は天命を生きているということになるわけです。まあ、ここはまず、抑えておかないといけませんね。だから、まだまだ天命を生きられないっていうね、本当に普通の平凡な地味なことをしていて、でね、言うんだけども、そのまず置かれている環境、あるいは今ある環境というのが、まさにご自身の運命としてそこにあるわけですよね。たとえ平凡なものであったとしても。ですからそこはまず、いろんな人生の可能性や選択肢があったわけですよね、それまでね。で、けど結局はそれを意識する、その無意識と問わずですね、で、それを選択して今そこにあるということですよね。で、そこにはその背後にはその天命なるものが介在しているんだという、このものの見方ということですね。ですから、どんな環境であっても今ここで天は何をせよと言っているのかということですね。これができれば天命起きているし、もしそれがなくて、単に自分の好きなことだけで生きていくと、ね。これは天命ではない可能性もあるわけですね。本人としては好きなことやってるけど、そこには天があるかどうかですね。だからね、一番いいのは、まあ、とはいえね、とはいえ一番いいのは、好きなことをやっていながら、しかもそこに、天との対話があるということですね。まあ、これができれば、申し分はないですけどね、本当はね。本当に好きな心から好きなことであると同時に、そこに対して、常に天は、この私の肉体をね、通して、どんな価値を、この地上世界に、実現させようとしているのかということですね。 それができれば申し分ないですけどね。もちろん。ね。けど、ね、好きなことだけで生きていくって言ってもね、これもうよく言われる話ですけども、そら、仕事にすればね、なかなか大変ですよ。それは。これよく聞く話ですよね。趣味だったら気楽でね、いいんですけども、ね。スピーチャーだってそうじゃないですか。なんか、こういった守護霊とか、過去世とかね、オーラとかね、その私のやってる仕事ですよ。それこそ。そういうのはすごい興味が持って、いろいろね、本読んだり、セミナー行ったり、好きなんだと。それね。けど、これを、ね、仕事にしようと思ったらね、まあ、なかなかですよね、これはね。もう私もなんか好きなことやっていそうに見えるんですけども、いやね、だいぶ地味ですからね。あるいは、まあ、もうちょっと広げて、セラピストですよね。私のところでも、まあ、霊気ヒーラー養成講座でね、霊気をやっているので、それでいらっしゃるんですけどね、そういうセラピスト周りの方もいらっしゃるんですけども、まあ、なかなか、これを本当に仕事としてやろうと思ったら、やっぱり大変ですよ。それは。ね。だから、まず、店名って、そんな楽ではない。ということですよね、それは。で、天からの命令なんですからね。で、天って無限ですからね。はい。これでいいってないんですかね。職人と同じく、まあ、無限のその道なんですよね。あるいは無限の鍛錬と言ってもいいですね。ですから、ゴールがないので、単にその、稼ぎたいとか、儲けたいとかね。これは天命じゃないですよね。それこそ欲望ですから、これは。好きなことの中に入りますわ、これはね。けど、天命っていうのは、これ人にも個人差があるんですよ。天命の力が強い人と、そうじゃない人といるんですね。で、力が強いとね、これはなんか、そういうの横から求めてる人は、自分も天命の力強かったらいいなってね、思うかもしれませんけども、これはこれ大変なんですよ。もう、普通の生活がね、できなくなるんですよ。天の力強いと。ね。だから、本当遊ぼうと思ったりね、楽しようかなと思うと、もう一人の自分が、それじゃダメだって言ってね。これはまあ、天に通じてる自分の部分ですけどね。非常に厳しい、内なる自分というのがそこに出てくるわけですから。だからね、傍から見たら、なんか、すごい、いい風に見えるかもしれませんけども、まあ、なかなか難しいですよね。で、これは前もご紹介しましたけども、どっかで紹介したかな。江戸時代の儒学者に、佐藤一切という人がいますね。有名な方ですけども。この方の原始録、あるいは原始史録という、今有名な本があります。本だと多分、岩波文庫か、講談社学術文庫。まあ、講談社のいいですね。講談社の中に全4冊、ありますけども、その中にもですね、まあ、いろんな天とかその志について書いた部分があるんですけども、まあ、このブログで引用してるのを読みますとね、凡事をなすはすべからく天に使うるの心あるを要すべし、人に示すの念あるを要せず、ちょっと難しいんでもう一回言いますね、凡事をなすはすべからく天に使うるの心あるを要すべし、人に示すの念あるを要せずと。つまり、天に仕える。ね。天にお仕えするということ。これが天命ということなんですね。だから、天に仕えるんですから、好きなことだけで生きていくと、全然違いますでしょ？ニュアンスが。好きなことだったら別に好きにやればいいんですよ。それは。ね。でも天に仕えるってのはね、どういうことかというと、この世を見るなってことなんですよ。それはね。 まあもちろん見てもいいんだけども、根本的には天を見るということです。天との対話ですから、だから、この世のこの、いわゆる成功というものにとらわれてはいけないということですね。その、この世の成功、まあもちろんすればいいんだけども、それ以上にですね、この、天が自分に何をなすべきか、そしてそれに応える。天は別に物質ではないですからね。そこには応える。ただ応え続けるということしかないわけです。天命の実現というのは。天はこうせよと自分に言ってるんじゃないかということを単に応え続けるということ。それが人によっては、時々ね、社会的に成功することもあるだろうし。うん。仕事として、それがね、経済的な報酬として出ることもあるだろうと。うん。けど、この究極は、なんか本当に売れない画家のようにね、売れない画家のように、たとえその、売れなくてもですよ。うん。書き続けるということですね。まあ、これは普通に考えれば、結構厳しい、ね、個人的には厳しい生き方になってくるわけじゃないですか。けど、本人はもう、それを絵を描くことがね、自分の魂からの喜びね、普通の喜びじゃなくて、魂の喜びであって、それは、まあ、神とか天とかいう言葉を使うかどうかはさておきですね。それは自分の魂の奥底から出てくるようなファッションであると。うん。いうのであれば、それはその天命に準ずる。ね。準ずるということですよ、それは。だから本来は、人によってグラデーションもあるんですけども、根本的にはだいぶ厳しいということですよね。天命っていうのは。だから本当にこういったマジスピ、真のスピリチュアルということに、共感できる方だったらいいんですよね、それは。うん。けど、なんか、例えば私も好きなことをやって、ちょっとね、小遣い稼ぎをしたいとか、これはどっちかというと天命ではないと思いますね、それは。本当にそこに天があるかどうかということですよ。だから、それが逆にあるんであれば、その、まだね、その、経済的には、まあそう大したことなくてもですよ。うん、そこには天命が生きているということですね。うん。で、この天を相手にするっていうのは、やっぱり目に見えないものですから、まあそれこそ、瞑想なり、祈りですよね。これよく言ってますけども、本当にこの、瞑想なり祈りなりですね、交流をしないといけないんですよね、それは。だからやっぱり日常の世界、日常の意識を離れてですね、本当にこう、孤独が必須ですね、これはね。うん。そして、あと、まあ、ここに書いてない、ブログに書いてないことを言うとですね、この佐藤一切の他の言葉でですね、天に使えるというのはね、志を持つというのは、恥を知らないといけないと、言うですね。恥を知る心が必要だと、いうことも言ってるんですよ。さあ、どうでしょう。恥を知る心。何に対する恥なのか。まあ、そこまでははっきり言ってませんけどね。ただまあ、他の文章も読んで、文脈で見るからにはですね、やっぱり天に対して恥じるということですね、これは。うん。その、つまり天から見られているということですよ。よくお天道様が見ているってね。まあよくも言わないか、最近はね。ね、それがなくなったからこれ、荒廃してるわけですよね。人の心がね。まあもう、日本人からも忘れられつつありますけれども、お天道様が見ているという心、ね。これが恥を知ると。ね。だから恥を知れって言うじゃないですか。ね。あれは世間に恥じるということもあるし、ね。まあ昔の日本人にとっては、この世間というのが、いわば神だったわけですよね。それが。うん。で、この恥を知る心っていうのはやっぱ天を相手にしないと出てこないんですね。天命を切るには恥を知る心が必要であると。ね。 まあこれもね、くしくも、聖書の箴言っていうね、旧約の方ですけども、そこにも有名な言葉がありますよね。うん。死を恐れることは知識の始めであると。ね。死を恐れることは知識の始めであるという、まあ、あまりに有名な一節ですけども、何か古今東西通ずるようなところがありますよね。ね、知識の始めなんですね。恥を知るということは。うん。だから恥を知るっていうのは、つまり天から見て自分の小ささということですよね。うん。まあ、これが分かってくると、うん。その天命っていうのを生きられるようになってくるということですね。ですから自分の己の心の中に天を持つという恥を知る心ですね。それを持つということですね。ね。だから、分かりますよね。ここまで聞いてくると。天命って別に何らかの職業とか、うん、なんか華々しいね、仕事とか、なんかそのインフルエンサーみたいな、そういったことではないという。まあ結果的にそうなる方もいらっしゃいますけどね。うん、けど根本的には形ではないんですよ。いかにその自分の好き勝手にね、それこそ好きなことだけで生きていくことじゃなくて、この世のためね、こういうとまた臭いんですけども、世のため、人のために、まあ、ささやかでも何ができるのかということですよね。それを天は私に何を問うているのかという、この自問自答ということです。これは。うん。だから、こういったのは初心なんですね。人間としての。まあ、まだ新年近いので、ね。これ不思議ですよね。なんか元旦になると、なんか初心っていうのがなんとなく出てくる。ありますよね、そういうね。だから、まあ、一年の計は元旦にありと言いますけども、何か今年はこれをしたいということ、そして、ね、天は自分に何を望んでいるのかということですよね。それをこう、自問自答するだけで、立派に天命を全うしている、あるいはしつつあると言えるわけです。ね。で、もう勘のいいとはもう分かってると思いますけども、うん。こうやってね、天に対して、こう、対話をするということは、もうこれは、祈りなんですよ。ね。言い方が違うだけでですね。これは、祈りなんです。うん。ですからね、なんか、時々、ご質問いただくんですけども、祈っていっても天命が、よくわかりませんみたいなね。そういったご質問もいただくんですけども、そうやって、うん、天に仕えようということですね。何でもいいから何か、まあ、神様のお役に立てようとかね、そういったことを思っているのであれば、うん、それは天命の一つなんですね。ただ、天ですから、ポイントとしては、横を見てはいけないということですね。横というのはつまり人ですね。メディアが発展してるんで、やっぱり華々しく活動しているように見える人っていうのはね、まあ、簡単にアクセスできてしまうわけですよ。うん。ただまあ本当に人それぞれですよね。それは。まあ、天命があって、そうやってね、表に出てくる人もいれば、まあ水面下でコツコツね、やる人もいます。私も今年で10年になりましたけども、やっぱりまあ、そんなに目立たずね、コツコツやってるタイプの方かと思います。うん。だから、今回のこれね、配信をするにあたっても、やっぱり、この天と対話をして、じゃあこのタイミングで私は何を喋るべきだろうかということを、まあ感じてね、考えて、うん。それでこうやって、喋っているわけですよね。それはたとえささやかなものであったとしても、少なくとも私自身のこの日ですね。この日においては自分自身のこれがまさしく天命ではないかなということで話しているわけです。はい。で、その結果どうなるかというと、やっぱり無条件の やりがいのようなものですね。それは。うん。まあ、生きがいと言ってもいいし、まあ、充実感と言ってもいいし、ね。でも、まあ、私もこれも毎週やってますから、もうやらないと、なんか、気持ち悪くなっちゃうんですよね。これはもう単に習慣だけではない。うん、何かもうリズムになっているので、そうやっていいんですよ。まずは自分の充実感ですね。うん。で、こうやって逆に言うと、天命というのをこう取り組んでいないと、人間はだんだん腐ってきますね。うん。ささやかでもいいので、何か取り組んでいなければ、やっぱりだんだんね、内側からダメになっていきますね。それは。人間は本来、その自分の可能性とかね、うん、それを発揮したいという生き物なんです。ね。それは具体的になんか仕事になるかどうかは別ですよ。けど、何らかの可能性を発揮したい。何らか役に立ちたいと、その、心の奥の部分では思っているわけですね。うん。だから、ね、例えば定年超えて何もしなくなるとね、すぐに老けてしまうとか、あるいはもう生命エネルギーが滞っているということですよね。うん。だから、ね、そういった方でも何か、それこそ天と対話しながらね、ささやかでもいいので何かできることをやってると、生命エネルギーが、回転が戻ってくるわけですね。だから、元気になったりね。いや、元の元気を取り戻したり、あるいはその、はつらつとね、してくるわけですね。うん。そう。人間はね、どんな人であっても、何かしら活動せずにはいられないんですね。本来はね。まあ、昨今の価値観だと、まあ、楽だったらね、いいやとかね。うん、働かないで、なんかのんびりね。暮らしていけたらいいな、みたいな。それはもうまるで夢のようだと、ね、言った、そういった価値観も。まあ、これも、好きなことだけで生きていくっていう、まあ、派生した価値観だと思いますけども、うん、それはね、うん、スピーチャー的には、ちょっとそれは良くないと思いますよ。それは。本当ね、うん。目が死んでしまいますからね。それでは、何のためにこの魂を持って、生まれてきたのか、ちょっと、わからなくなってしまいますからね。はい。まあ、ですので、前回のね、年始の音声配信でも、まあ、全タロットやりましたけども、まあ、そこでもコントロールってね、最後、6枚目のカードで出しました。うん、コントロールね。うん、だから、その風の時代っていうのは、うん、なんかいい感じに見えますけどね。結構しんどいんですよ。だって自分で判断して生きていけないといけないわけでしょ。土の時代って管理されてるわけだから、それこそ前回の6枚目はコントロールってカードですけどもね、本当はコントロールされてる方が楽だと思いませんか。ね、本当に風の時代でいいんですかね。自己責任持って活動していってね、自分の好きなことやったりやりたいことやったり、それは責任がありますからね。うん。本当にいいんでしょうか、それで。ねえ。なんか手放しで喜べない部分もあるんですよ、本当はね。まあ、その中で、ただ、風の時代っていうのはやっぱり天命。ね。天命を自覚する生き方ですよね、それは。まあ、それには、横見てね、なんか羨ましいとか、あるいは年収とか収入とか地位とか、それで比較してしまうのは、まあこれは、まさしく土の時代の発想ですよね。うん。で、これね、頭で分かっていてもついついやっちゃうんですよ。だって、それまでずっと長かったわけじゃないですか。ね、土の時代の発想はね。うん。だから、そういった土の時代的な発想にとらわれないには、まあ今日のテーマである、本当に天と対話をするということですね。うん。まあ瞑想でもいいし、ね、祈りでもいいし、いや別にそんなことをしなくても何か歩きながらね、天というのを考えて、うん、そう言って何か、うん、必ずね、天と対話してると、あ、これをしようとか、あ、あれ、やれたらいいなとかね、まあ、思いついたりしますから、それをね、まさに天とつながって、インスピレーションが豊かになるということですね。うん、まあ、そういった思いついたことを何か、それこそ風の時代っぽくね、フットワーク軽くやっていくと。いうことが、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。 では、今回ですね、改めてですよ、天命という話をしました。まあ、好きなことだけで生きるのが天命じゃないですよと、ね、逆に好きなことだけが天命とか、華々しいものが天命だと思ってしまうと、それだいぶ自分を制限することになりますので、あくまで目に見えない、その宇宙エネルギーというの、これが天命の元であるということを踏まえてですね、この2025年ですね、それぞれがそれぞれに与えられた天命というのに取り組んでいかれるといいんじゃないかと思います。はい。では、今回は以上です。また、新年もですね、相変わらずメールマガジンをもう315回ぐらいですね、現時点では、なんかね、もうコツコツやってますので、これも。また、ブログとはまた違った情報を出していますんでね、よければ、私のホームページ、マジスピ、ご覧いただいてですね、ご登録いただければ幸いです。はい、あとですね、YouTube だと、実は地味にコメント欄を開放しまして、前回もちょっと1件いただきまして、これまで閉じてたんですけどね、最近はちょっと開放してやってますので、もし何かお気づきなことありましたら、何でもいいので、書き込んでいただけると嬉しいです。では、今回は以上です。ありがとうございます。